はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は8月28日の木曜日ですね。僕いつも夕食の時に気をつけてることがあるんですけど、まあ、気をつけてるっていうか意識してることですね。妻がいつもね、ご飯作るの苦手やって言いながら、愛食本当に頑張ってね、作ってくれてるんですよ。自分のね、放送でも言ってましたけど、1回目の放送でね、5時まではお酒を飲まないって決めていて、5時を過ぎたら缶ビールプシュッと開けてね、キッチンドランカーで、料理するのがまあ楽しみってね、言ってました。実際そうですね、ドラマ見ながらとか、ちょっと片耳イヤホンしながら、子供たちにも気を配りながら料理ね、作ってくれてるんす。その間にまたお風呂入れてくれたりとかあげても、あの時間帯が一番大変やとは思うんですけど、それをね、毎日こなしてくれてるんですね。ほんと妻ありがとうなんですけども、まあ、そうやってね、頑張って作ってくれたご飯を僕たちはこういただきながらですね、もう健康的な文化的な最低限度の生活を行うことができているわけなんですよ。もうこの気持ちをね、当たり前だとは思わずに、しっかり感謝の気持ちを添えて伝えたいなっていうのを思っているんですよ。ほんまに思ってるんですよ。うん、なので、ちゃんとね、いただきますって言ったら、まあまあ今日もありがとうって言うようにしていて、まあ、これ本当に本心からのその感謝の気持ちもあるんですが、まあ、その意図としてはやっぱり子供たちにそういう姿を見せたいんですよね。今のこの時期ね、まあ、上はもう9歳3年生長男ね、大きなってるんでもうあれですけど、下まだね、長女は4歳ですし、ね、次女は1歳もう9ヶ月かな、なりますけども、何でも真似してくるじゃないですか。親の真似するんですよ、だからママ今日もありがとうって言ったら、それに続いてママありがとう、あちょっとみたいな感じで言ってくるのがね、可愛らしいんですよね。で、まあ、今じゃなくて、本当に今じゃなくていいから、大きくなった時に、そういえば親父ずっと食卓囲む時にママに感謝してたなっていうのを思い出してくれたらいいなって思うんですよね。それぐらいにも当たり前のようにこうやっていきたいなって思ってるんですよね。で、まあ、僕は本当にご飯作ったり家の家事のことっていうのはもうやらないんですよね。まあ、これ不動産始める時にもうやらない宣言をしたみたいなこともありましたが、まあ、それについてはちょっとまた別の機会でしっかりね、喋りましょうって感じですけども、もう振り分けっていうか、僕は仕事をするから家のことは専業主婦である妻に任せたってね、こういうふうな宣言をしてたこともあったんですね。まあ、で、今はね、お風呂掃除をやったりっていうのは、まあ、僕の専任の仕事ですし、まあ、たまにね、その洗い物をやったりとか、できる範囲に関してはやるんですが、基本的にはもうほぼ家事全般は妻がやってくれてるんですね。だから料理も作らないって、もうまあ決めていてって言っても過言ではないかな、ほぼやらないと。で、本当にたまにね、チャーハンとか、パスタとか、まあ、カレー作ったりとか、たまにやることもありますが、ほんと年に数えるぐらい。あとはね、妻と長男の誕生日が一緒なんです、4月7日でね、の時にはちょっとローストビーフ作ったりとか、クリスマスとかもなんかやったりあったかな、まあ、なんかのタイミングでね、記念日とかね、やることもあるんですが、数少ないわけですよ。で、その時に、今日もママありがとうって言ったら、うちのね、4歳長女ちゃんがね、ママは毎日ご飯作ってくれてんだよってね、言ってくれてるさ、理解してくれてるんですよ。もうね、そうだよねって言ったら、でもママがいないときは父ちゃんだよって言うから、いやいや、父ちゃんめったに作らへんけどなって、まあ謙遜の意味も込めて、ただリアルな数字ですけど、いや、父ちゃん作るのは年2回ぐらいやけどなって言ったら、もうすぐに妻がね、七夕より多いな、言い返しやな、誰も傷つかへんというかね、もっと作ってくれていいのになみたいな、ちょっと皮肉込めてもういいと思うんですよ。全然ね、もうちょっとやってくれたら楽やのになとか、内心思っているのかなとも、思うんすけどね、年2回ぐらいしか作らへんけどな言ったら、七夕より多いなって、もう七夕というチョイスもまた素敵やしね、 の織姫と彦星が年に1回出会う、そんな奇跡的なねことは1回しかないけど、ね、そんな1回よりも多いやんかって、うん、はあ、この人は頭の回転が早いなってもう感心しました、うんね、パッて出ないっすもんそれ、うん、ね、2回ぐらいしかやらへんけどな、うん、七夕より多いな、うん、いい気持ちになるやん、なんかねえ、本当にもういつも感謝感謝ですよね、こうやってもう、うん、お手伝いも最近ね、長女ちゃんもしてくれるようになりましたし、まあそれになんかまた見習ってね、うちのね次女ちゃんもね、椅子をこう持ってきてはそこに登ってこういろいろお手伝いしよう言って、もう基本的に台所で活動してるあの子たちは台所で遊ばんといてってもいつも言うてんのに持ってくるんですよね。まあそんな本当にあの子供たちは知らない間に親の背中を見てるんだなって思いながら、うん、しっかりとね模範になるような、まあその常にね気を張ってる人もないですけど、まあ、模範になるようなところを見せつつも、何よりやっぱり妻とね仲良くみんなで笑顔あふれる家庭っていうのを意識していきたいなっていうのを心に誓いました。ということで本日の本題は不動産投資を始めた時の妻とのあれやこれや、はい、こんなテーマでお話しようかななんて思ってます。スピンオフみたいなもんです、うん、昨日の妻の配信を受けて僕目線で語ってみるっていう、まあそんなちょっと二面性の楽しみ方もできるんじゃないかななんて思いましてですね。あ、え、奥さんも配信やられてるんですか？そうなんです、最近始めましてね、ちょっと気になる方はあの僕のコミュニティのところに、うん、貼り付けてますから、僕のホームの方に飛んでいただいたら一番上に貼り付けてあるコミュニティの投稿ですね、はい、そちらの方で妻も最近始めてますよっていうリンク貼ってるんで一回飛んでみていただけたらありがたいです。そして、僕が不動産始める時の妻との意見の相違、はい、についてお話をしようかななんて思っております。さあ本題に入る前にお知らせをさせてください。9月の13、14日ですね、リフレーム不動産キャンプにおいて熊本合宿開催いたします。ガングロ大家さんってですね、熊本の大家仲間でして僕と同い年なんですが、本当にいろんなね事業に対してね、まあ、本気で向き合われてるんですよ。なんか一見チャラそうなガングロ王時代もあったというね、そんな学生時代も過ごされてますが、今は従業員さんも雇いながらですね規模を大きくやられているんですが、チクフルビルの再生とかねマンションとかね、まあこういったところの再生系を得意とされている印象もあるんですが、数億円規模の大きなロットのね、規模感のね物件を購入したりもされてますし、さらには民泊ですね、これを今開業されようと今誠意動かれている最中ですが、その民泊の物件において勉強会を開催させていただき、そして同物件において懇親会、さらには宿泊体験もさせていただくということですね。はい、リフレーム不動産キャンプの顧問っていうか共同運営者の天野慎吾氏も登壇というかパネルディスカッションみたいな感じでですね、僕もお話しさせていただこうと思ってますので、ぜひともお聞きいただけたらありがたいということです。リアルタイムのズーム配信もありますので9月13日開けておいてください。翌9月14日日曜日はスタイフの発信者仲間でもあります徳ちゃんさんの熊本の新築木造アパート物件、これの見学会開催させていただきます。とある手法において利回りを上げる手法ですね、はい、これを取り入れられてるんですが、これまた現地で見せていただけるのは100分は1件にしかず言いますからね、これ学びの機会ですよ。また午後にはですね、ガングロ大家さんが実際運営されている物件もいくつか見せていただこうかななんて、もう丸2日間目白押しの勉強でね、たまに飲みって、まあ飲みも多いかもしれません。まあ楽しんでいきましょう、そして学びましょうっていう機会になってますので、ぜひとも現地お越しくださいませ、よろしくお願いいたします。そしてですね、あ、9月は23日ですね、これ祝日になってるんですけれども、サバイバル大家さん、はい、こと生稲さん、はい、民泊のフェスティバル開催されます東京の方でですね、このまたリンク貼っておきますので、そちらですね、バーニング大家というキーワードを入力していただきましたら、各プランですね2000円引きで、全プラン2000円引きですよ、はい、これ太っ腹です。さらに、書籍も必ずいただける。そして8月31日までに申し込みましたら、2冊ね、本が確実にもらえますよっていうね、はい、ことなので、ぜひとも6大特典いろいろついてますから気になさってみてください。関東圏の方はもうぜひともご参加ください。9月23日火曜日の祝日でございます。 そしてですね、10月11日の土曜日、はい、こちらアズマックスさん、現役消防士でありながら兼業許可証を提出されていろいろな事業に取り組まれているということで、現役公務員の方はもう必聴の内容、そしてまあサラリーマンの方も専業大家されている方もですね、この心意気というかやっぱりメンタリティの部分というのは学び大きい、会になりますので、ぜひとも大阪までお越しくださいませ。10月11日の土曜日でございます。その2週間後10月の25日ワクワクさんとリフレーム不動産キャンプの共同運営ということでですね、はい、とあるイベントをやっていきます。ちょっとファミリーイベントね、みんなで楽しんでいこうっていうことですね、奈良の某所の小学校の体育館を貸し切って行うっていう、はい、この時点でもうワクワクしちゃうじゃないっていうね、ことでやりますので、10月25日開けておいてください。また公開していきます。さあ、それでは本題いきましょう。僕ね、不動産なんて全くもって、経験ないです、親がやっていたんですかとか言われることもねありますが、全く違いますね。親はただの製本業でお経の本作ったり掛け軸とかそういうお寺さんを得意先にしながらっていう、もう自営業、個人事業主、もう職人肌でやってたんですよ。で、僕は、そういった仕事はもう継ぐな継ぐなと言われてましたから、もう儲からへんから、大手に仕事取られるばっかり、印刷代だって安いで、もうそれをね、個人で受けてだってもう10人いたら9人廃業するような仕事やっていう刷り込みでもっても育てられてたんで、もう僕は僕の好きなことやろうと思って、まあいろいろあって消防士という道を選んだんです。親もね、まあ父親だけなんで、僕は、母とはもう僕が3歳の時にね、離別してますんで、あ、ちなみにまだ元気ですけどね、親はね、母親はね、ということで、まあ僕は父方で、ばあちゃんと3人暮らしだったんですけど、まあそこで消防士の職に就きましたと。めちゃめちゃ喜んでくれてましたよ、やっぱり。公務員安定してるし、あ、よう入ってくれたなーなんて言ってくれてましたが、まあそんなとある時にですね、僕は不動産を始めたきっかけは、父親に株式投資始めてみたらどうやって25歳の時に言われたことっていうのをね、何度か言ってはいるんですが、まあそんなきっかけなんですよ。ね、株式投資始めたけど、もういきなりばあちゃんのお金をドーンと溶かしてしまって、うわ、最悪やーっていうところからですね、まあ、なんとかこのお金取り戻さなきゃいけないなーっていうことで、投資の本とかいろいろ読み漁っていくうちに、金持ち父さん、貧乏父さん、はい、もう領書というかね、もうこれはもう登竜門と言うても過言ではないでしょう。皆さん読むと思うんです。で、読んだことないよっていう方も中古本でも結構ですので、一旦読んでみましょう。それ読んだんです。で、まあ、ここに書かれているわけですよね。資本を、資産を買いなさい。大事なところ間違えたよ。資産を買いなさい。負債を買うなと。で、お金持ちのお金の流れっていうのはもう資産をどんどんどんどん買っていく。で、資産はお金を生み出してくれるもの。つまり、自分のポケットにお金を入れてくれるものが資産であり、自分のポケットからお金を抜いていくものは全て負債なんだっていう言い切りなんですよ。マイホームとか、車とか、普通は資産って思いがちじゃないですか。価値のあるもの、高価なものを自分の所有物として持つっていうことは資産だっていうふうに捉えがちなんですけども、違うんですと。ローンを組む。ね、マイホームローン。住宅ローン。マイカーローン。ね、こういうのローンを組んでも、お金は出るばっかり。ね。マイホームとか車っていうのは、まあ、人に貸したりとかしない限りは基本的にはお金を生み出さないわけじゃないですか。車だってガソリン代とか高速代とかメンテナンス費用だ、車検代だとか、車ぶつけたら修理代がかかったりいうことですよね。っていう、まあ、定義においてはマイホームもマイカーも全部負債なんです。贅沢費も全てそれにおいてはね。だから株式投資とか、その不動産賃貸業も行うための収益不動産とかね、貸し屋ですよ、こういうの買っていきましょうねっていうのがその金持ち父さんのざっくりした教えなんですよね。っていうので、はあ、そういう考え方があるのかってなった時に、僕はもう29歳の時に結婚しましたが、妻はね、もうウキウキと、もうマイホーム買いたいんだって、もう夢でしたからね、専業主婦をやるんだ私はってね、仕事働きたくないんだっていうのをもう宣言してましたから、で、家を買いたいって言って、もいろんな住宅展示場見に行きましたね。まあ確かにそれ見るのはすごい僕楽しかったんです。楽しかったですよ。こんな夢のあるなんか家建てれたらいいなって、住めたらいいなってね、もう子供ももうね、1人2人まあ3人できたらいいななんていうことも夢みたいに思ってましたから、見に行くのは楽しかったんです。ただ粗品出ちゃいましたけども、ね、これね、負債買うんやって、負債買うことに今もうちょっとつ申し入ってんや、その道をもたどっていってるんやって言ったら、もう気持ちが全然上がってこないですよ。上がってこない。もうこれ僕ね、顔出ちゃうんでね、もう2歩3歩後ろに引いてね、歩いちゃってたんですよ。なんでじゃあその負債買っちゃいけないのかっていうと、もちろんお金生み出さないのもあるんですけど、僕個人の属性として公務員ってお金借りやすいんですよ。 銀行からしたら評価しやすいんです。だって退職ないじゃないですか。あ、いや退職はある、うん、今ちょっと語弊がありました。クビにならないじゃないですか、うん、そういうの懲戒免職とか何かをやらかさない限りはそういう要はリストラに合わないっていうのは圧倒的な信頼感なんですよね、銀行からしたら。だから一部上場企業さんなんかは、まあ、すごく収入もいいけどリストラのリスクはあります、うん、でも公務員さんに関しては、まあ、それ大きな収入っていうのは上がる余地は少ないかもしれないけれども安定収入が継続するっていうのは非常に大きな評価ポイントなんですね。だからお金貸しやすいんです。だから住宅ローンとかでも借りることができるんですが、ここで借りてしまうと年収倍率っていう、まあ、一応ルールがありまして、一人個人が借りられるお金っていうのはその借りたお金を毎月返済していきますよね、まあ、10万円とか返済しますよね。で、この10万円返済するのが、その収入額給与所得の 40% までみたいに決まってるんですよ、うん、っていうふうにこうなっているから、それを超える額まではもう貸し出せないっていうルールがある。だからこの返済がゼロの状態っていうのは一番もうスーパースター状態ですよ。マリオカートとか、マリオカートなんで普通にスーパーマリオでよかったね、うん、無敵なんです。だから借り入れ起こさない方がいいんだっていうのがあって、最初にそれだったら資産を買っていきたいな、お金をちゃんと生み出すものを買っていきたいな、その上でしっかりと資産を生み出していって大きくしていって、そのタイミングで住宅ローン、贅沢品を買いたいなっていうのがあったんです。で、これを妻に説明したんですよ。家買うのやめへん？びっくりしてましたね。びっくりしてました。うん。こんなに見てきたのに？つって。まあいろいろ僕なりにはね、説明しましたが、まあ納得はいってなかったでしょうよ。ただね、これね、僕が OK しなかったら家買えないんで、半ば諦めでしょうね。いやもうそこはね、まあ今はね、まあ家も、結局、まあ結論として今僕も家に住んでますけど、もう当時は社宅に住んでましたから、ね、消防時代にまあ安くいいところに住ませてもらえるんですよ。だからこれも使えるうちに使っとこうぜっていうことで、まあそこに住んでましたね。うん、だからまあどっかのタイミング、うん、一人目が生まれて小学校入るタイミングまではちょっとこっちに頑張らせてくれっていうのをまあ一応ね、納得させたというか、諦めさせたみたいなとこはあるでしょうね。うん、仕方ないやんって、じゃあもうやりたいよ、やってみーやって。言ってくれまして、でそこからいろんな勉強会とかにも参加しながらですね、新しい世界を見ていくわけですよ。このバーニング少年は、少年じゃないわ全然青年や、もう30やったわ、うん、見ていくんですよ。今までそんな普通にこう歩いてるような人が、金持ちって案外金持ちしてないですからね。普通にいてる人が、この人が家賃収入数億円とかもあるんやみたいなこう世界を見ていった時にですよ、こんな世界があるのかって、もうものすごく世界が広がって見えたんですよ。枠が広がりワクワクしたんですよね。でこれ面白いってなって、いや経営っていう観点なんかも公務員だったら持ってないですから、この世界生きてえなーって思ったんですよ。こっちの世界でどんどん好きなことやっていったらもう人生ワクワクして仕方ないやろな、やる程度分かるようにはなってきましたよ。その公務員として、消防士としてのこの良さっていうことね、社会に貢献できることとかも、それも素晴らしいなって、うん、ただねこれもね、もうある程度こう理解できたと、この後はもう管理職になって、ある程度こうやりたくない仕事でもね、我慢してるのもやっていって、でも階段上に、給料上がっていってってなるけど、セカンドキャリアって言ったって、やってきたことは限られているわけですから、じゃあその人生を全てこの消防にベットするのかっていうと、いや僕は違う道を今見せられてるから、こっちの道進みてっていう気持ちがムクムクとどんどん広がって大きくなっていったんですね。これも妻に打ち明けたんですよ。不動産投資で規模大きくして、俺公務員辞める、だから家いっぱい買っていく、意味わからんっていう顔してましたね。いや意味がわからんっつって、うん、結構説明したつもりですけど、そんなことは理屈じゃないですから、女性っていうのはね、うん、まあ、ここから僕のこの不動産投資のめり込んでいく人生がね、もう始まっていくんですよ。最後ちょっともうこれ噛みましたけど、うん、大丈夫です。はい、元気にやってます僕は。何の話やねんね。こうやってちょ僕目線でのね、最初始まった時ね、不動産のあらゆるこのいろんなことがあったんですけど、まあ、説明してもね、なかなか伝わらないっていうのはありますよね。まあ、そこからどういうふうにこう妻にね、いろいろ見せていったのかっていうこと、そして今は現状ね、消防士という仕事を辞めて専業の大家として不動産賃貸業、そして売買業っていうのをこの2本柱でやってるところですよ。さらにはこのリフレーム不動産キャンプなんてね、大家業のコミュニティを運営するなんて、こんなことは10年前には想像もしてなかったよ、うん、っていうことをやっているんですよね。人生って面白い。 っていう話でございます。またこの先についてはですね、妻が話を公開しましたら、それを受けての僕側のお話として、また話すかもしれないので、ご期待くださいませ。ということで、私、消防士時代だった僕が不動産を始めたきっかけ、そしてそれを妻に説明したお話、をさせていただきました。まあ本当ね、今日はね、雑談ベースのお話ですが、わかるわかるっていう方もいらっしゃればね、本当に意味がわからないみたいな、まあ、そんな感じで、じゃあ、ちょっと楽しんでいただけたらありがたいなと思ってます。また妻のチャンネルの方もフォロー皆さんよろしくお願いいたします。ということで、本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。あ、明日はまた朝、やりますよ。5時45分から朝活ライブ遊びに来てください。それでは、また。